こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。森林法は国土の変貌を考えるは、森林水分学、砂防工学、森林環境学を専門とする太田雅彦による環境論、国土論の書籍である。日本の山は昔から濃い緑に覆われていたという一般的な印象に対し、本書は江戸期から明治期、さらに戦後にかけての森林利用と回復の歴史をたどり、現在の森林景観がむしろ近代以降に形成された特異な状態であることを示す。中心概念は森林飽和であり、単に森が増えたことを肯定的に見るのではなく、土砂移動、河川、海岸、災害、里山、林業の変化と結びつけて検討する。歴史資料と自然科学的知見を組み合わせ植えればよい。緑が多ければ安全という単純な理解を改め、森林と国土を一体として管理する発想への転換を促す本である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、日本の山はもともと深い森だったという前提を問い直す。本書の出発点は、現代人が当然のように受け入れている緑豊かな山の風景が、歴史的には必ずしも標準ではなかったという認識である。日本では古代から中世近世にかけて、建築材、燃料、製油、製鉄、鎌、農業用資材などとして大量の木材や草木が利用された。特に人口増加と産業活動の拡大は山地の植生を強く圧迫し、多くの地域で畑地や草山に近い景観を生んだ。本書が重要なのは、里山を手入れされた豊かな自然としてだけでなく、人間の生活圧が強く刻まれた利用空間として描く点にある。山が荒れれば土砂流出や洪水が増えるが、その一方で下流や海岸に土砂を供給するという側面もあった。つまり森林の歴史は自然保護の物語ではなく、資源利用と国土形成が絡み合う長期的な変化として理解されるべきだと本書は示している。次に、森林破壊から緑の回復へ向かった社会的条件の変化。本書は、森林が回復した理由を自然の自発的な再生だけに求めない。明治以降の荒山治水政策、砂防事業、総林の推進は荒廃した山地を緑化し、洪水や土砂災害を抑えるための重要な制度的対応だった。また近代化によってエネルギー源が薪炭から石炭、石油、ガスへ移行し、生活や産業が山の木に依存する度合いは大きく低下した。農村人口の減少、草木や薪炭利用の衰退、里山管理の縮小も山に樹木が戻る条件となった。ここで本書が強調するのは、森林回復は単純な成功物語ではなく、社会経済の構造転換の結果でもあるという点である。かつての人々にとって緑化は悲願だったが、その悲願が達成された後、なぜ森が増えたのか、増えた森をどう扱うのかという問いが忘れられた。森林飽和という概念は、この忘却を見直すための枠組みになっている。さらに、森林飽和がもたらす副作用を土砂と水の動きから読む森林飽和とは、森林面積や蓄積が量的に十分な水準に達し、かつ人手による利用や管理が弱まった状態を指す考え方である。本書は、森が増えれば常に環境が良くなるという理解を避け、森林が土砂や水の移動を変えることで国土の姿にも影響を与えると説明する。植生が回復すれば表層侵食は抑えられ、山肌から流れ出る土砂は減少する。その結果、河川への土砂供給が変化し、川底低下や海岸侵食といった現象に関わる可能性が生じる。一方で、森林が存在しても豪雨時の深層崩壊や大規模災害を完全に防げるわけではない。わしろ森林の防災機能を過大評価すると、危険な場所に住み続ける判断や河川と海岸を切り離した対症療法につながりかねない。本書の特徴は、森林を善悪で語らず、土砂生産、流出等堆積の連続性の中で評価する点にある。そして山地、河川、海岸を一つの国土システムとして捉える本書の独自性は、森林問題を山の内部だけで完結させず、河川や海岸の変化まで広げて考えるところにある。山地で発生した土砂は川を通じて下流へ運ばれ、扇状地や平野を作り、さらに海岸の砂浜を維持する材料にもなる。したがって、山が荒れていた時代には災害を増やすほどの土砂流出があった一方で、その土砂が沿岸地形を支えていた面もある。逆に森林回復や砂防湿、ダム、河川改修によって土砂の流れが抑えられると、下流側では別の問題が現れることがある。本書は、津波、飛車、砂浜の後退、川底低下などを個別の現象としてではなく、国土を構成する物質移動の変化として読み解く。この視点は、森林保全、河川管理、海岸保全を別々の行政課題として扱う限界を明らかにし、上流から海までを連続した管理対象として考える必要を示している。最後に、植林中心の発想から精密な国土管理へ転換する提言。本書の最終的な関心は、森林が増えた時代にふさわしい国土管理の考え方である。ハゲ山を緑に戻すことが主要課題だった時代には、植林や砂防は明確な目標を持っていた。しかし現在は、 森林の量的不足よりも人工林の高齢化、管理不足、林業の採算性低下、里山の過疎化などが課題になっている。したがって単に木を植える、作らない、自然に任せるという選択では不十分である。どの森林を保全し、どこで利用を進め、どの流域で土砂や水の動きをどう管理するのかを地域ごとの条件に応じて考える必要がある。本書は防災を完全な災害防止としてではなく、自然現象の限界を認めた減災の方向で捉える。森林の多面的機能を評価しながらも万能視しない姿勢が現代の環境政策や地域計画に対する実践的な示唆となっている。結論として、本書は森林政策、河川行政、砂防林業、地域計画に関わる人だけでなく、日本の景観や自然災害を歴史的に理解したい読者にも有益である。実用面では、森を増やすことだけを環境保全とみなす発想から離れ、森林、土砂、水、海岸、集落をつなぐ視点を得られる。知的な利点は、現代の緑豊かな山が自然本来の姿ではなく、資源利用の衰退、エネルギー転換、山自炊政策、人口動態の変化によって成立した歴史的産物だと理解できる点にある。同じ環境系の一般書と比べて、本書が際立つのは、森林を美しい自然や保護対象としてだけ語らず、国土を変形させる力を持つ動的な存在として扱うところである。数値や専門的説明が多く、読みやすさだけを重視した入門書ではないが、その分災害、里山、海岸侵食、林業不振を別々の問題としてではなく、一つの流域的な現象として考えるための基礎を与えてくれる。ご支援いただける場合は、太田雅彦ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。